教会で葬儀がこう続いたことがありました。葬儀後ある方、まあ、教会の方から、先生は天に召された方と会ったかのようにお話をする、まあ天に召された方なかなか礼拝来られなかったので、私もほとんどお会いできない、また一度ぐらいしかお会いできない方だった。あたかも会って知ってるかのように天に召された方のこと、その信仰を思い出すという、まあ、良い意味であると、その言葉を受け取ろうと私は思いました。私はこう想像することがとても大好きです、まあ、妄想と言っていいのかもしれません。以前お会いした時の印象、お会いしていない場合、天に召された方の生前の文章を読む、また教会の他の方々から天に召された方のお話を聞き、そして天に召された方の愛称聖句、愛称賛美歌、これをじっくり読む、そして、打ち合わせの時、ご家族とお話しした時の印象、これから葬儀のお話を私は作っています。それは私にとって天に召された方の信仰を理解していくという作業であるとも言えるでしょう。今日お読みいただきましたヨハネによる福音書11章17節以下、共に心を傾けたいと思います。イエスを信じるマルタとマリアという姉妹がいました。マルタとマリアにはラザロという兄弟がいます。今日のすぐ前の箇所においてラザロは病気でありました。マルタとマリアはイエスのもとに行き、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのですと言います。マルタとマリアはイエスがラザロのもとに来てくれたならきっとラザロを癒してくれる、まあそのように信じていたのです。しかしイエスはすぐにラザロのもとには行きませんでした。そこで今日の17節が、行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ラザロはすでに天に召されていたのです。ラザロの姉妹マルタとマリアはのもとには多くの人が慰めに来ていた。いくつかの日本語訳聖書ではこう、お悔やみを言いに来たとあります。私たち日本人にとってこのお悔やみにを言いに来たという訳の方がこうラザラの死をリアル現実的に受け取ることができるのではないかと思います。マルタはイエスが来たと聞き迎えに行きます。そしてマルタはイエスに述べます。21節、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスが病気を癒すという力を持っておられる、このことを信じていたのです。すると23、24節、イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。マルタはイエスが神の一人を救い主であるということを信じています。ですから終わりの日、週末、神イエスを信じて死んだ者は復活し神の国に入ることができる、このことは確信しているわけです。一方24節からマルタ、 イエスがラザロを復活させるとは思っていないということを知ることができます。26節27節、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神のメシアであると私は信じております。マルタはイエスこそ神の子であると信じています。しかしマルタはイエスの本当の力をまだ理解していないと言ってよいでしょう。27節のマルタの言葉を、あなたがキリスト、世に来るべき神の子であるということは信じていましたけどと訳している学者がいます。このマルタの言葉は現在完了形で述べているからこのように訳したとその学者は説明しています。現在完了、今はもうすぐ終わっている、今まで信じていましたけどね、というそういう意味があるのだというわけです。これはなかなか面白い理解だと思いました。もっと早く来てくれたら、イエスはラザロを癒してくださったでしょうけど、ラザロが病気なのを知って放っておいた、そして死んでから4日も経ったのですよ、もう遅いのです。このような思い、感情がマルタにはあったのかもしれません。あったのでしょう。といってもマルタがイエスへの信仰を捨てているというわけではありません。決してそうではない。情報的、まあ、信じていますけどといった感じの理解であるというのです。まあ、情報的というのがなかなか面白い解釈だなと思いました。さて、この箇所で見たいことのまず一つ、25節、私は復活であり命であるというイエスの言葉です。これ、私は何々である、この言い方は偽物を前提として、私こそ命である復活であると述べていると考えられます。他は偽物であるが、私こそ誠の復活であり誠の命であるということです。これはイエス自ら自分の存在の説明をしていると言ってよいでしょう。ではイエスが命であるとはいかなることでしょうか。ヨハネによる福音書1章1節以下にありますように、イエスは神と共にこの世を創造されました。つまりイエスこそ命を作り出される方、この世を創造された方である。つまりイエスこそ命の源であると言ってよいでしょう。命を作られた方であるから、ラザロの命を新たに作る、復活させることもできるわけです。この25節の言葉はイエスの宣言であると私は理解します。それはイエスは天地この世を創造し作り、命を私たちにお与えくださるという神と同じ権能、同じ力を持っておられるのだということを自ら示しているからです。ここに私たちの希望があります。命の源である方、 この方が私たち人間のもとに人間と同じ存在として来てくださった、人間とは全く異なる絶対者がこの世に人間として存在しているということです。ここでこの世を作られたイエスはこの世において私たちと共に歩んでくださっているのだということ、全く異なる存在である方が私たちと共にいるということを私たちはイエスの言葉から知ることができます。それだけではなく、イエスは人間として喜び、悲しみ、苦しみをも共に経験し理解してくださっているということでもある。命である方が私たちを生かしお導きくださるのです。しかもイエスは神と同じ永遠なる方であります。永遠なる方がこの世に現れたということ、この世にもいるでしょう。この世にある私たちは永遠であるイエスと共にいることができる。6節の生きて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないとは、永遠であるイエスに私たちは属することができるということです。ヨハネによる福音書において、この限界のある私たち人間が神の一人子イエスと共にある、イエスを信じることによって今永遠のうちにいることができるというのです。私たちは今永遠のうちに共にいることができる。先ほどマルタの返答は、今までは信じていましたけどねという情報的であると私は説明しました。マルタはイエスを信じてるけど、もう少し早く来てくれればという思いがあったと言えるでしょう。一方、27節のマルタの言葉はとても重要であると私は思っています。先ほどイエスは宣言されたと私は述べました。27節のこの言葉、これはマルタの宣言であると私は理解しています。では何の宣言なのでしょうか。それはマルタの信仰告白です。つまり27節は情報的ではなく、イエスに対する信仰をマルタは素直に告白しているのだと私は受け取りたいのです。27節、はい、主よ、あなたが来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。確かにもう少し早くイエスが来てくれればラザロは死ぬことはなかったでしょう。だからといってイエスを信じないとは決して言わない。それでもマルタはイエスを信じ、これからも共に従おうと宣言しているわけです。ここに大きな意味があると私は思うのです。聖書を読んでいる方、イエスに対する信仰告白と聞き、ペトロの言葉を思い出されるのではないでしょうか。例えばマルコによる福音書8章29節、そこでイエスがお尋ねになった、それではあなた方は私を何者だと言うのか。ペテロが答えた、あなたはメシアです。 またヨハネによる福音書6章68節、シモン・ペテロが答えた、主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。安静で弟子であるペテロの告白ではなく、マルタという女性の告白をこそ、そのように重要な位置に持ってきたヨハネは、男性中心の考えとなっていた原始キリスト教の中によって、例外的なフェミニズムであった理解する学者がもあります。弟子ではない、当時弱い立場の女性の信仰告白は、ラザラの復活、つまりイエスの復活を示唆するこの箇所にあるということに大きな意味があるように私は思います。イエスとはいかなる方なのかということが、ここから私たちは理解することができるのではないでしょうか。当時女性は弱い立場でありました。イエスはその悲しみの中にあるマルタと共にいて会話をする、イエスの愛を見ることができます。またここで興味深い理解がありました。このイエスとマルタの会話から、マルタの実存が潜んでいる、実証が潜んでいるというのです。つまりこの箇所はとても小説的でありますが、マルタがこのように冷静に、しかも理性的にものを言う優れた人物だったという実際の事実を反映しているのであるということがわかるということです。つまりこの箇所から、マルタは本当にこういう人物だった、この会話から読み取ることができる、マルタというその人を見ることができる。またヨハネはこのマルタという女性をそういう意味で知っていたのではないかと。私たちはこの箇所からマルタという人がどのような人物であるか、現代の私たちも理解することができるのではないでしょうか。それはマルタの信仰を私たちは受け取ることができるということでもあります。ラザロが死に、マルタは悲しみの中にある。イエスが早く来てくれれば死ぬことはなかったかもしれない。しかしイエスに怒りを発するのではなく、イエスを神の子と信じ、冷静にマルタは話をしています。ここにマルタの信仰を私は見るのです。またそのように導いたのもイエスであると私は思います。イエスはマルタの悲しみなどさまざまな思いをすべて受け入れ、ここでマルタと会話をしているのではないでしょうか。そしてマルタが悲しみの中においても、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じています、このように告白できるようイエスは導かれているように私は思えてなりません。それはマルタ自身がイエスこそ命であるということを理解し、イエスから与えられた命を生きているということに他ならないと思うからです。マルタはイエスがもっと早く来てくれたならと思い、またラザラの死を悲しみながら、それでもイエスに信仰を告白する。それはただ イエスを信じているからです。もしかしたらマルタ、イエスにも遅れて来ざるを得ない事情があった。それでも今ここに来てくださる、このことにマルタはイエスに感謝しているのかもしれません。悲しみの中にある私のもとに来てくださった。一方マルタはイエスがラザロを生き返らせる力を持っておられるというのはまだ理解していませんでした。そのマルタにイエスは思いもしない恵みを示されるんです。それがこの後のラザロの復活です。これは言い過ぎかもしれません。マルタの信仰告白の上にこそラザロの復活があるのではないかと。私は今日の箇所でマルタというこの女性を現実的にリアルに感じ、そこからマルタの信仰というのを見ることができる、感じることができると思っています。そして復活であり命であるイエスの恵みを私たちは、またマルタを通して現実的に感じることができるのではないでしょうか。つまりマルタと思いを、私たちの思いを重ね、その恵みを受け取ることができる。それはマルタの信仰を私たちが受け入れ理解することができるからです。イエスは悲しみの中にあるマルタにご自分を宣言されたのです。自分がどのような方か表されたのです。悲しみの中にあるにもかかわらず、イエスに信仰を告白したマルタの信仰に私たちは触れたいと思うのです。マルタの信仰を感じることによって、私たちはイエスへの信仰をまた新たにすることができるのではないでしょうか。私たちも復活である命であるイエスをただ信じたいと思います。このただ信じるということにこそ、私たちにも思いもしない恵み、これが与えられるのです。私たちはマルタのようにイエスをただ信じ、イエスに従い歩むものとなりたいと思います。お祈りいたします。神様、イエスはラザロが天に召されてからラザロのもとに行きました。ラザロの姉妹であるマルタはイエスが早く来てくれればラザロは死ななかったと述べました。マルタはイエスを信じていましたが、まだイエスの力を理解していなかったと言えるでしょう。一方マルタはイエスに信仰を告白します。マルタとイエスとの会話からマルタの姿を想像することができます。それはイエスの導きによるマルタの告白、マルタの信仰です。私たちはここからイエスの導き、そしてマルタの信仰というのを見ることができます。私たちもマルタと同じようにイエスの導きに預かっているということ、イエスこそ神の一人に任候にもかかわらず私たちと共にいてくださっているという恵みをどうか確信させてください。自然災害で被災された方々を支え、復興へとお導きください。明日は雨となり、また寒暖の差が大きく体調の崩しやすい時です。どうかすべての人、特に年を重ねられた方、幼い子どもたちの健康を心身ともにお守りください。倒れ、入院をされた方、手術を受けられる方、骨折など病の中にある友、退院後の経過を見ている子ども、また友のことを覚えます。お一人お一人、心身ともにお癒しください。悩み、悲しみの中にあると、介護看病をされているとも、一人で暮らされているとも、教会に集うことのできないともお支えください。新しい命を祝し、母子ともに守り、良き出産の時が与えられますよ。天に召された友のことを覚えます。どうか神のもとにおける平安がありますよ。悲しみの中にあるご家族をお慰めください。報復は神のなさることであると聖書に記されています。 争いは何も良いものを生み出しません。争いで被害に遭うのは弱い立場の者、子供たちです。どうか子供たちに素晴らしい将来を与えるため、すべての人が手を結ぶよとしてください。どうか先の一週間の罪をあなたが許し、新しい一週間の心の糧を一人一人に与え、それぞれの場に使わし、その人がその人らしく、一日一日を歩むことができますように、あなたが共にあってお支えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。